広報古賀2024年9月号セプテンバーナンバー228表紙。今月の表紙は三尺玉。古賀花火大会を象徴する三尺玉。開花幅は650メートルにも及び、耳が張り裂けそうな轟音と、間近だとカメラに収まりきらないほどの大きさが魅力。やっぱり古賀の花火ってすごい。写真。写真の説明。夜空を彩る三尺玉の花火の写真があります。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ、特集、守ろう、交通ルール。10ページ、11ページ、ピックアップ、第19回、古賀花火大会。12ページ、令和6年度、高齢者の新型コロナワクチン接種費用、一部助成のご案内。HPV ワクチン、無料接種期限が迫っています。13ページ、食生活改善推進員の活動を紹介します。14ページ、児童手当制度の一部が変更になります。男女共同参画の推進状況。15ページ、9月は高齢者向け悪質商法、偽電話詐欺、被害防止協同キャンペーン月間です。9月は茨城県認知症を知る月間です。16ページ、II号、混雑状況のご案内。叙勲、全国大会出場、表彰。17ページ、健康百科、私のおすすめ。18ページ、きらり古賀人。19ページ、今月の古賀っ子、私の夢。20ページ、古賀歴史見聞録。21ページ、図書館の本棚から、おうちで簡単古賀ご飯。22ページ、23ページ、町の話題レポート。24ページ、25ページ、古賀っ子だより。26ページ、27ページ、古賀インフォメーション。28ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真。写真3枚、1枚目。交通安全教室の様子。4ページから9ページ。2枚目。夜の図書館でお話し会。22ページ。3枚目。姉妹都市、福井県大野市での集合写真。23ページ。写真終わり。目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。今年も市内各所で夏の行事が行われ、私も各地を回りました。地域のお祭りなど、高齢化に伴う担い手不足が課題となっていますが、子供たちの元気な姿と笑顔を見て、その必要性を改めて感じています。市全体を盛り上げていくためには、地域の活性化は不可欠です。5年ぶりに河川敷での花火大会も開催され、戻ってきた古賀の夏。打ち上げられた満開の花火が、市の未来を明るく照らしているように感じました。
全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。複合素材で製品の機能、デザインを変える、株式会社ウェーブロックアドバンストテクノロジー。 当社は複合素材によって金属調多色フィルムや大型の透明多層フィルムを製造している世界でも数少ないメーカーです。古賀工場で生産する金属調多色フィルムはメッキや塗装と比べて地球環境に優しく光と電波を通すことから車の自動運転機能拡充にも貢献。また100色を超えるカラーバリエーションでデザイン性にも優れており、特にデザインが大きく変わる電気自動車 EV 向けに採用を拡大しています。職場は風通しが良く、賢く、熱く、楽しくをスローガンに、失敗を恐れず様々なことにチャレンジすることを奨励しています。会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社、ウェーブロックアドバンストテクノロジー、住所、下大野1820、電話番号9225131、従業員数113人、年商58億4100万円、2024年3月期。会社外観の写真があります。写真5枚、写真の説明。1枚目、ページ上半分に車体各部位に施された可色名が書かれています。左上から時計回りに読みます。外装エンブレム可色、外装ドアハンドル可色、内装トリム可色、センターコンソール可色、透明多層フィルム、ホイールエンブレム可色、スキットプレート可色、外装モール可色。2枚目から5枚目、光が均一に透過するよう着色の際も厳密に調整しています。写真終わり。特集、守ろう交通ルール。市内では令和5年中に318件の人身事故が発生し、9人の尊い命が奪われています。昨年の交通事故死者数は古賀市が県内の市町村で最も多く、今年も8月1日現在では死者数が5人となり、昨年を上回るペースで推移している状況です。交通事故のない安全な社会を実現するためには、一人一人が交通ルールやマナーを守り、行動する必要があります。9月21日から30日は、秋の全国交通安全運動の期間となります。その中でも9月30日は、交通事故死ゼロを目指す日として定められた強化日です。期間中には、市や古賀警察署、古賀地区交通安全協会などが協力して、啓発活動を実施します。また、9月は、徐々に日没の時刻が早まることもあり、17時から19時頃の夕暮れ時にも注意が必要です。事故を未然に防ぐため、交通ルールや交通事故の防止対策について再確認してみませんか？図の説明。市内の人身事故発生件数が棒グラフで、死者数が折れ線グラフで表されています。令和1年、発生件数300、死者数7。令和2年、発生件数271、死者数2。令和3年、発生件数317、死者数8。令和4年、発生件数296、死者数4。令和5年、発生件数318、死者数9。資料提供、古賀警察署。図、終わり。写真の説明。 紙面三分の二に、自転車と並んで立つヘルメット着用の女子学生、写真終わり。自転車の事故対策。道路交通法の改正により、自転車の運転中における飲酒運転や、携帯電話使用等、ながら運転の罰則が整備され、今後2年以内に施行される見通しとなっており、自転車事故に対する対策が重要視されています。市内では、令和5年、6年と、自転車の死亡事故が発生しており、より一層乗り方への注意が必要です。自転車は道路交通法上、軽車両に位置づけられ、車両の仲間であるため、守らなければならない交通ルールがあります。自転車安全利用五則を守り、安全な運転をしましょう。自転車安全利用五則。チェック1。車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。自転車が例外的に歩道を通行できる場合、丸1、普通自転車歩道通行課の標識、表示がある。丸2、13歳未満や70歳以上、体の不自由な人が運転している。丸3、道路工事をしていたり、交通量が多く、道幅が狭かったりするなど、通行の安全確保のため、やむを得ない場合。イラスト3枚。1枚目。自転車は歩行者との事故を防ぐため、車道の左側を1列で走りましょう。2枚目。普通自転車歩道通行課の標識。3枚目。歩道を自転車を押して歩いている。イラスト終わり。チェック2。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。自転車事故の多くは交差点で発生しています。必ず止まって左右と後方の安全を確認しましょう。安全確認しているイラストがあります。チェック3。夜間はライトを点灯。ヘッドライトや自転車用のセーフティーライトをつけましょう。反射材をつけて自分の存在を知らせることも夕暮れ時から夜間の交通事故防止に効果的です。ライトをつけて走っているイラストがあります。チェック4。飲酒運転は禁止。自転車も車の場合と同様にお酒を飲んだ時は運転をしてはいけません。飲酒運転をしている自転車、バツのマークがついているイラストがあります。チェック5。ヘルメットを着用。自転車運転中のヘルメット着用が努力義務に。ヘルメットを着用せず、交通事故に遭った場合、頭部損傷等の大怪我につながる恐れがあります。保護者の皆さんもヘルメットを着用して子供の手本になりましょう。ヘルメットを着用している親子のイラストがあります。運転中のながらスマホはノー。自転車を運転しながらスマートフォンや携帯電話を操作する行為は非常に危険です。自転車でながら運転をしているイラストがあります。交通安全への取り組み。幼児から中学生、交通安全教室。毎年、市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校で、交通安全教室を行っています。今年度も、市内すべての学校など、68カ所で、7324人の児童等が教室を受講。小中学生は自転車の安全な乗り方や交通ルールなどについて学びました。 写真3枚、1枚目、認定こども園三田幼稚園で教室を受ける園児、2枚目、3枚目、古賀第五小学校では1年生、3年生が教室を受講しました。写真終わり。自転車用ヘルメット購入費の一部助成。市では自転車事故による被害軽減を目的にヘルメット着用の促進を図るため安全基準に適合した自転車用ヘルメット購入費の一部を助成しています。二次元コードがあります。対象、市内在住の平成18年4月2日以降生まれ、または65歳以上で安全基準に適合した新品の自転車用ヘルメットを4月1日以降に購入した人。助成額、1個につき購入費用の2分の1まで、上限2000円、100円未満は切り捨て。申し込み、令和7年3月31日までに申請書と必要書類を総和庁舎、交通防犯課、古賀庁舎、三和庁舎、市民総合窓口室のいずれかへ提出、窓口。問い合わせ、総和庁舎、交通防犯課、電話923111。高校生交通安全教室。古賀警察署では、各高校から依頼を受けて、交通安全教室を実施しています。高校生は、通学等で自転車に乗る機会が多いですが、ヘルメットの着用率が低いのが現状です。古賀中等教育学校では、6月に全年次の生徒を対象とした交通安全教室が行われ、生徒たちは交通ルールや交通マナーの大切さなどについて学び、交通安全意識を高めました。交通安全教室の写真があります。実際に自転車用ヘルメットを着用している生徒にお話を伺いました。古賀中等教育学校4年次、長塚莉子さん。小学生の頃から自転車に乗るときはヘルメットを着用していたため、着用しないという選択肢はありません。ヘルメットを着用することは自分の命を守る一番簡単な方法だと思います。着用していない友人などにも勧めていきたいです。ヘルメットを着用した長塚莉子さんの写真があります。大人も子供も自転車とヘルメットはセットです。つばのついたタイプや帽子型などおしゃれなヘルメットも増えています。4つのタイプの違うヘルメットのイラストがあります。自転車用ヘルメット川柳コンクール。ヘルメットに関する内容の川柳を募集します。最優秀賞等には商品もありますので、ぜひご応募ください。募集期間、10月1日火曜から31日木曜。対象、市内在住在学の高校生年代。詳細は市ホームページをご確認ください。申し込み問い合わせ、総和庁舎交通防犯課、電話923111。二次元コードがあります。夕暮れ時の注意点。夕暮れ時は、一日の中でも、歩行者が死亡する交通事故が多発する危険な時間帯です。市内で起きる人身事故の約3割が、16時から20時に発生しています。この時間帯の事故を防ぐため、自動車と歩行者それぞれの注意点を確認しましょう。自動車。ライト、前照灯は早めに点灯し、ハイビームを活用する。夕暮れ時は目が暗さの変化に慣れず、歩行者などの発見が遅れ、 事故が発生しやすくなります。早めの点灯で視界を確保し、自社の存在を周囲に知らせましょう。またハイビーム、上向きにすると歩行者等を遠くから見つけやすくなります。ハイビームは100メートル先を照らすことができます。ハイビームとロービームの光の当たり方の違いがイラストで表されています。昼間より走行速度を抑える。夕暮れ時は速度に対する感覚が鈍ったり、キロを急いだりしてスピードを出しがちです。速度を抑え、慎重な運転を心がけましょう。歩行者のいる横断歩道では止まる。道路に描かれたひし形のダイヤマークを見かけたら、横断歩道の直前で停止できるよう、手前で減速するようにしましょう。歩行者、明るい服装で出かける。夕暮れ時や夜間は、歩行者から自動車は見えても、ドライバーからは歩行者が見えにくいことがあります。黒などの暗い服装を控え、白などの明るい服を着る等の工夫をすることが重要です。反射材やライトを活用する。靴や杖、シールやキーホルダーのほか、手首のバンド、タスキなど、様々な反射材があります。また、ライトの活用も効果的です。道路横断に関する交通ルールの遵守。横断歩道が近くにあるところでは、横断歩道を渡る。道路を斜めに横断しない。進行中や停車中の自動車等の前や後ろを横断しない。歩行者横断禁止の標識により、横断が禁止されている道路を横断しない。歩行者が反射材をつけ、手を挙げて横断歩道を渡っているイラストがあります。図。図の説明。市内の時間帯別人身事故発生件数が棒グラフで表されています。令和5年、0時から4時、6件、4時から8時、42件、8時から12時、76件、12時から16時、69件、16時から20時、99件、20時から24時、26件。資料提供、古賀警察署。図、終わり。交通事故ゼロの街を目指して。インタビュー。古賀警察署、交通課、佐々木大地巡査長。古賀市は、県内でも死亡事故が多く、今後も啓発活動などを強化していく必要があります。交通事故を防止するためには、自転車はもちろん、すべての人が交通ルールを理解し、守ることが大切です。また、実際に事故が発生した場所などを把握し、注意することも事故の防止につながります。茨城県警察の公式防犯アプリ、茨城ポリスでは、身近な事故などの情報を地図で確認できますので、ぜひご活用ください。今後も市や地域の人と連携し、交通事故のゼロの街を目指していきたいと思います。佐々木大地巡査長の写真があります。防犯アプリ、茨城ポリス。iOS と Android。両方の二次元コードがあります。スマートフォンの画面を手にしたイラストがあります。事故の発生日時、発生場所等を掲載。茨城県警察マスコットキャラクター、ひばりくんの吹き出しで、活用してみてね、とあります。古賀市内で発生、交通事故多発ポイント。図、図の説明。見開き中央に、古賀市内道路地図のイラストがあり、交通事故多発ポイントが6カ所、写真、状況、注意点とともに記されています。 右上から時計回りに読みます。国道4号バイパス上、道の駅枕賀の里古賀入り口交差点付近、東京方面から道の駅に右折する車両と対向車が衝突する事故が多発しており、令和5年には死亡事故も発生しています。注意点、交差点付近ではスピードを緩め、無理な右折や信号無視は絶対にやめましょう。国道125号線上、諸川西交差点から諸川交差点付近、店舗駐車場内での事故や横断歩道横断中の事故など、歩行者対車両の重大事故が目立ちます。注意点、国道を挟んで商業施設やアパート等が立ち並び、歩行者や自転車の通行も多いため、常に周囲の動きを予測した運転を心がけましょう。国道4号バイパス上、八木橋北交差点付近、交差点内での右折車と直進車による事故や追突事故など、過去5年間で4件の重大事故が発生しています。注意点、バイパス上の交差点の中でも特に交通量が多いポイントです。スピード超過や信号無視は重大事故につながり、大変危険ですのでやめましょう。市道久保通り上、坂間交差点付近、見通しの悪い脇道から出てきた車対自転車の出会い頭の事故や、横断歩道を横断中の歩行者対車両の事故など、過去5年間で4件の重大事故が発生しています。注意点、久保通りは車だけではなく歩行者や自転車の通行量も多いため、スピードの出しすぎや無理な飛び出し、横断は厳禁です。国道354号線上、三国橋交差点付近、主要地方道佐野古賀線と交わる交差点であり、通勤時間帯の交通量が多く、それに伴い事故も多発しています。注意点、平成31年には歩行者対貨物車の死亡事故も発生しているため、通行には細心の注意を払いましょう。国道125号線上、岡里公園入り口交差点から小堤交差点、時間帯を問わず交通量が多く、過去5年間で2件の死亡事故が発生しています。注意点、古賀駅方面からしばらく見通しの良い直線だったところから急に緩やかなカーブが続き、車の流れが悪くなりやすいため、追突事故にも注意が必要です。注意点を踏まえて、普段の運転・走行を見直しましょう。図終わり。交通事故に遭ったときは、警察にすぐ通報を。古賀警察署、電話300110。ピックアップ第19回古賀花火大会。大会史上最高の響き。8月3日古賀の夏の風物詩第19回古賀花火大会が開催されました。ここ数年は新型コロナや渡良瀬川河川敷の改修工事に伴い、規模の縮小などを余儀なくされていましたが、今年は5年ぶりに古賀ゴルフリンクスで開催。会場は大勢の観客で賑わいました。大会の目玉は何といっても三尺玉。壮大なスケールで開花し、体の芯まで響き渡る音が観客を圧倒しました。その他、業界最高峰との呼び声が高い野村花火工業株式会社による幻想的なブルーの世界や 株式会社たくま加工による圧倒的なスケールのグランドフィナーレなど、多彩な花火が会場を埋め尽くした観客を魅了しました。また、大会翌日には、早朝から多くの皆さんに清掃活動にご協力いただきました。写真の説明。見開きほぼ全面に、様々な彩りの花火、三尺玉、ブルーの世界、グランドフィナーレ。ページ下部には、浴衣姿で歩く少女、綿飴を持つ少女、桃娘の皆さん、家族でいらしてる方々、翌日の清掃活動の写真。写真終わり。
令和6年度、高齢者の新型コロナワクチン接種費用一部助成のご案内。4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種、全額公費負担から、高齢者等に実施している季節性インフルエンザと同様の定期接種に位置づけられました。高齢者や基礎疾患のある人は、重症化リスクが高いとされていますが、新型コロナワクチンの予防接種を受けることにより、重症化予防が期待されています。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486882。対象、1、65歳以上、2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級相当の人。年齢は接種日現在です。1、2以外の人は任意接種となります。全額自己負担。2に該当する人は、接種前に古賀福祉の森会館健康づくり課に申請してください。生活保護受給者は全額免除となります。接種前に、古賀福祉の森会館健康づくり課に申請してください。助成対象、接種期間。10月1日から令和7年3月31日。期間外の接種は全額自己負担となります。助成額、11,300円。接種費用は15,300円程度です。助成額を差し引いた金額、約4,000円、医療機関により異なる、は自己負担となります。接種支払い方法。1、接種前に医療機関へ予約。2、医療機関に備え付けの予診票を記入し、接種。3、医療機関への支払い時に、接種費用から11,300円を差し引いた金額、約4,000円を支払い。市から予診票などの個別通知は行いません。実施医療機関はこちら、二次元コードがあります。予防接種健康被害救済制度について、予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種後に健康被害、病気になったり、障害が残ったりすることが起こる場合があります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。二次元コードがあります。HPV ワクチン無料接種期限が迫っています。子宮頸がんを予防する HPV ワクチンの無料接種期間は、令和7年3月31日までとなります。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486882。対象、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性。
二次元コードがあります。食生活改善推進員の活動を紹介します。食生活改善推進員は、私たちの健康は私たちの手で、伸ばそう健康寿命、つなごう強度の食をスローガンに、地域における食育推進の担い手としてボランティア活動を行っています。古河市食生活改善推進協議会は昭和47年に発足し、現在38人の食生活改善推進員が活躍しています。生活習慣病予防や子ども向けの食事について学びながら、講座や料理教室を開催し、食を通した健康づくりを推進しています。問い合わせ、古河福祉の森会館健康づくり課、電話486883。主な活動、親子料理教室、おせち料理教室、お祭りでの米消費拡大 PR 活動、高等学校での食育事業、視察研修など、食生活改善推進員のシンボルマークがあります。写真3枚、1枚目、今年の視察研修は森永乳業株式会社の工場見学へ行きました。2枚目、茨城県の郷土料理、けんちん汁などを次の世代へ伝えます。3枚目、毎月定例会を行っています。写真終わり。養成講座の参加者を募集します。食生活改善推進員として活動するためには、養成講座の受講が必要です。自分や家族の健康維持のため、地域の皆さんの健康づくりを推進するために、食事について学んでみませんか？対象、市内在住で全5日間参加でき、調理実習は4日間のうち2日間を選択。受講後に食生活改善推進員として活動できる人。定員20人、先着。費用2000円。テキスト代、調理実習材料費含む。申し込み期限9月20日金曜。電話 QR。申し込み問い合わせ古河福祉の森会館健康づくり課。電話486883。申し込みはこちら。二次元コードがあります。表、養成講座受講の表があります。回数、期日、時間、場所、内容の順に読みます。1回目、10月10日木曜、10時から15時、古河福祉の森会館、講話。2回目、10月25日金曜、10時から15時、古河福祉の森会館、講話。3回目、4回目、11月15日金曜、9時30分から13時、健康の駅、調理実習。11月21日木曜、9時30分から13時、古河福祉の森会館、調理実習。12月6日金曜、9時30分から13時、健康の駅、調理実習。12月19日木曜、9時30分から13時、古河福祉の森会館、調理実習。中、4日間のうち2日間を選択して参加。中終わり。5回目、令和7年2月21日金曜、10時から15時、古河福祉の森会館、講話、運動。表終わり。児童手当制度の一部が変更になります。12月支給分、10月、11月分、 から所得制限の撤廃や支給対象を高校生年代まで拡大するなど、児童手当の制度が変わります。改正で新たに対象となる人の手続きについては、別途お知らせします。問い合わせ、相和庁舎子ども政策課、電話923111。表、児童手当制度変更の表があります。改正前、9月分まで、改正後、10月分以降の順に読みます。支給対象、改正前、中学校修了までの児童、15歳到達後の最初の年度末まで、改正後、高校生年代までの児童、18歳到達後の最初の年度末まで、所得制限、改正前、あり、改正後、なし、手当月額、3歳未満、改正前、15,000円、改正後、15,000円、第3子以降、30,000円、3歳から小学校修了、改正前、10,000円、第2子まで、15,000円、第3子以降、改正後、10,000円、第3子以降、30,000円、中学生、改正前、10,000円、改正後、10,000円、第3子以降、30,000円、高校生年代、改正前、なし、改正後、10,000円、第3子以降、30,000円、所得制限以上、改正前、50,000円、改正後、なし、支払い月、改正前、年3回、2月、6月、10月、改正後、年6回、偶数月、多子加算の算定対象、改正前、18歳到達後の最初の年度末までの児童、改正後、児童手当受給者が養育している22歳到達後の最初の年度末までの児童、表終わり。男女共同参画の推進状況。意識から行動へ、目指そう男女共同参画社会。市では第2次古河市男女共同参画プランのもと、ワーク・ライフ・バランスや女性の参画拡大・活動推進等を進め、達成状況等の検証を行っています。令和5年度の指標や実績値一部は下記の通りです。今年度も市役所の各部署で後期実施計画に基づいた様々な施策を行っています。問い合わせ、相和庁舎人権推進課、電話923111。表、男女共同参画の推進状況の表があります。指標項目、目標値、実績値の順に読みます。休日保育、実施保育所数、目標値2箇所、実績値1箇所。子育て支援拠点の設置数、目標値9箇所、実績値9箇所。創業支援セミナー等における女性の参加人数、目標値10人、実績値11人。各種審議会、委員会等における女性委員の割合、目標値 35%、実績値 28.4%。女性委員不在の審議会、委員会の数、目標値0、実績値2。父親の家庭教育イベント等への参加人数、目標値80人、実績値68人。自治会長、行政区長に占める女性の割合、目標値 6%、実績値 4.9%、消防団員に占める女性の人数、目標値15人、実績値8人、市役所の管理職員のうち女性職員の割合、目標値 30%、実績値 25.4%、市役所の男性職員の育児休業取得率、目標値 30%、実績値 33.3%。表終わり。写真、男女が共に活躍できる社会を目指して活発な意見が交わされています。写真終わり。9月は高齢者向け悪質商法、偽電話詐欺、被害防止共同キャンペーン月間です。令和5年度に古河市消費生活センターに寄せられた相談件数は768件でした。そのうち65歳以上の高齢者からの相談件数は268件で、相談件数の 34% を占めています。不安や疑問を感じたら、消費生活センターにご相談ください。出前講座も実施しています。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎商工観光課内、電話231718。出前講座に関する内容、古河庁舎商工観光課、電話225111。古河市消費生活センター。場所、市役所古河庁舎。相談日、月曜から金曜日。祝日、年末年始を除く。時間、9時から12時。13時から16時。質問、定期購入に気をつけよう。スマホの広告で、サプリメントが初回お試し価格、とお得な金額だったので注文した。翌月、2回目の商品とともに高額な請求書が届き、定期購入の契約をしていたと知った。解約しようと業者に連絡しても電話がつながらない。答え、センターからのアドバイス。お試し、初回のみの広告には条件が付けられていることが多く、特にスマホの広告は字が小さいので購入時は注意が必要です。不要なトラブルを避けるため、インターネットで商品やサービスを申し込む際は、最終確認画面で商品の内容や取引・解約条件などを慎重に確認しましょう。9月は茨城県認知症を知る月間です。9月30日月曜まで、市役所古河三和庁舎健康の駅にて、認知症・介護予防についての展示を行っています。また、古河図書館・三三館では認知症に関する書籍を展示していますので、ぜひお立ち寄りください。認知症は早期診断・早期治療が何より大切です。物忘れが気になってきた、認知症かもと心配なときは、お住まいの地区の高齢者サポートセンター、または健康の駅高齢介護課へご相談ください。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921。こんなことはありませんか？認知症が心配だけど、どこに相談したらいいのかわからない。怒りっぽくなった、頑固になったと言われる。身だしなみに気を使わなくなった。何をするのも面倒になった。料理、片付け、運転などでうっかりミスが多くなった。ご本人、ご家族の意向を伺いながら支援します。お気軽にご相談ください。相談・問い合わせ窓口。 高齢者サポートセンター古賀、電話236517、高齢者サポートセンター相和、電話235661、高齢者サポートセンター三和、電話771901。市ホームページもぜひご覧ください。二次元コードがあります。II号混雑状況のご案内。II号は事前に登録をすれば誰でも利用できる乗り合いのタクシーです。通学や習い事、友達の家までなど様々な使い方ができます。時間帯により混雑の状況が変わりますので、下記の表を参考にぜひご利用ください。ウェブ予約も可能です。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課、電話923111、二次元コードがあります。表、時間帯、曜日別、混雑状況の表があります。月曜日、8時、空いている、9時、混みやすい、10時、とても混みやすい、11時、比較的空いている、12時、とても混みやすい、13時、混みやすい、14時、比較的空いている、15時、比較的空いている、16時、空いている。火曜日、8時、空いている。9時、混みやすい。10時、とても混みやすい。11時、混みやすい。12時、とても混みやすい。13時、とても混みやすい。14時、比較的空いている。15時、空いている。16時、比較的空いている。水曜日、8時、空いている。9時、とても混みやすい。10時、とても混みやすい。11時、比較的空いている。12時、混みやすい。13時、とても混みやすい。14時、比較的空いている。15時、空いている。16時、空いている。木曜日、8時、空いている。9時、比較的空いている。10時、混みやすい。11時、比較的空いている。12時、混みやすい。13時、混みやすい。14時、空いている。15時、空いている。16時、空いている。金曜日、8時、空いている。9時、とても混みやすい。10時、とても混みやすい。11時、混みやすい。12時、とても混みやすい。13時、混みやすい。14時、混みやすい。15時、空いている。16時、空いている。土曜日、8時、空いている。9時、比較的空いている。10時、混みやすい。11時、比較的空いている。12時、比較的空いている。13時、比較的空いている。14時、比較的空いている。表、終わり。高齢者叙勲。瑞芳総工商。中村正幸さん。88歳、中田。元東京都文京区立。関口台町小学校長、中村さんの写真があります。全国大会出場、表彰。第46回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。男子50メートル自由形、星野寛太さん、糸満古賀。世界クラシックエクイップベンチプレス選手権大会団体の部1位女子63キログラム級マスターズ2位桜井美幸さんプリティガンズ 団体の部1位、女子57kg 級マスターズ1。3位、上原舞さん、プリティガンズ。桜井さんと上原さんの写真があります。健康百科。あなたとあなたの大切な人のために受けよう。検診、がん検診。市内のがん検診受診状況。がんを治すためには早期発見が重要であり、そのためには定期的にがん検診を受診する必要があります。受診者数は令和元年度に比べ大きく減っており、未だにコロナ禍前の受診者数に戻っていないのが現状です。表、市内がん検診受診者数の表があります。令和元年度、コロナ禍前、令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に読みます。い、4884人、1996人、3449人、3352人、3133人、はい、1800人、5618人、7851人、8324人、8271人、大腸、11434人、6731人、8041人、8482人、9129人、子宮頸、6533人、4544人、5614人、5462人、5555人、乳がん、7419人、6044人、6504人、6791人、6710人、表終わり。検診を受けないことで、本来であれば見つかったはずの多くのがんが発見できないほか、発見が遅れ、がんを進行させてしまうことが懸念されます。ぜひ、この機会に受診をご検討ください。集団検診、11月から12月分、特定健康診査、胃、肺、大腸、前立腺、子宮頸、乳がん。子宮頸、乳がん検診は、同日受診が可能です。申し込み期間、ウェブ、9月15日日曜から29日日曜、コールセンター、9月17日火曜から25日水曜、22、23日を除く。1月から2月分の申し込み開始は11月です。詳細は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。個別、医療機関、検診、大腸、子宮頸、乳がん、受診期限、令和7年2月28日金曜、申し込み、事前に、古賀福祉の森会館健康づくり課に申し込み、電話、QR、電子申請、大腸、電子申請、婦人科、それぞれの二次元コードがあります。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486882、こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。こがきらメンバー、モナさんの写真があります。アットホームな雰囲気の書道教室、千早書道教室。千早書道教室は、心と未来を育てる教室がモットーです。 書道を通して文字のバランス感覚や集中力を養えるほか、生徒の良いところを褒めて伸ばし、自己肯定感を高める指導をしています。幼児から小学6年生までの生徒が在籍しているので、年齢の近いお友達ができるかも。温かい雰囲気の教室なので、安心してお稽古できておすすめです。教室概要、期日、水曜、木曜、金曜日、住所、御名沼 123-11、電話、080-2038-7795、詳細はこちら、二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明、書道教室で真剣に取り組む生徒たちの姿があります。写真終わり。きらり、こがびと。楽しいを伝えたい。世界を舞台に活躍するダンサー、井上彩さん、31歳、本町1丁目。枠にとらわれない自由な発想と表現力豊かなダンスで見る人を魅了し続ける井上さん。海外での公演やレッスン講師、ミュージックビデオへの出演など活躍の場を世界に広げています。今月、メキシコでの公演を控える井上さんに今後の夢や地元古賀への思いを伺いました。5歳の時に池田祥子舞踏学園でダンス人生をスタートさせた井上さん。恩師の池田先生からダンスの基礎をしっかりと学び、20歳の時にさらなる高みを目指してニューヨークに3年間留学しました。期待を胸に参加した最初のレッスン。そこで見た型にはまらない表現をするダンサーの姿に、かつてない衝撃を受けたと井上さんは話します。何もわからない土地で苦労することも多かった留学生活でしたが、この時の経験がダンスを続ける上での自信になっているそうです。何より言葉が通じなくてもダンスを通じてたくさんの人とつながれたことが嬉しかったと言います。留学後はダンスの講師やコンテストへの出場など、世界各国で精力的に活動を続けてきました。膝の靭帯断裂など挫折も味わいましたが、この怪我を機にインドに赴き、ヨガインストラクターの資格を取得、自身の活動の幅をさらに広げています。今後は大好きな古賀を盛り上げるため、市内にダンスが踊れて、ヨガもできるスタジオを作りたいと夢を語る井上さん。そんな井上さんの実家は市民に愛される丸満餃子。幼い頃から食べてきた世界一美味しいという餃子を原動力に、今日も夢に向かってステップを刻んでいます。写真4枚。1枚目。写真の説明。衣装を身にまとい踊る井上さん。2枚目、憧れの高弘さんとテレビで共演。3枚目、観客を魅了する井上さん、中央。4枚目、池田祥子舞踏学園がダンス人生の原点。写真終わり。今月の古賀っ子。いい子が育つ、子が。志田藤春人くん、右。令和5年4月生まれ。大好きなお姉ちゃんとボールプールで楽しいな。佐藤あかりちゃん。令和3年5月生まれ。散歩中にもらいました。ゴーヤをどうぞ。加藤葵くん、左。令和3年6月生まれ。二人の笑顔が大好き。浜道逸那くん。令和6年4月生まれ。お姉ちゃんたちに負けず 元気に大きくなってね。浜道なゆちゃん、令和4年5月生まれ。おしゃべり上手。いつも楽しませてくれてありがとう。木村いちかちゃん、令和5年9月生まれ。9月1日、1歳おめでとう。それぞれ笑顔のお子さんの写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibara-koga.lg.jp 送話庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。人を笑顔にできる薬剤師に。橋本あずささん、古賀第三小学校6年生。私の夢は薬剤師になることです。私の好きな本に、たくさんのお菓子の中から、来客者の悩みに合ったお菓子を提供する場面があり、とても楽しそうな印象を受けました。そのことは、来客者の悩みや調子に合った薬を提供する薬剤師の仕事に似ていると気づき、薬剤師になりたいと思うようになりました。薬剤師は薬を通して人々の健康な暮らしをサポートするお仕事です。私も人々を笑顔にできる薬剤師になりたいと思います。橋本あずささんの写真があります。
古賀歴史見聞録。詩集、楽園で現代詩人賞受賞。三文詩の巨人、粕谷英一。1000名余りの名だたる詩人が所属する日本現代詩人会が主催。現代詩の賞としては日本最大級といえる現代詩人賞。毎年3月に発表され、6月の日本の司祭で贈賞されますが、42回目となる今年度は、古賀ゆかりの詩人、粕谷英一先生の楽園が受賞しました。10年ぶりの新詩集。粕谷先生の楽園が刊行されたのは、昨年10月。前作から10年ぶりのことです。もしかすると、もう先生の新しい詩集には、お目にかかれないのではないかと危惧していた矢先、卒寿での刊行に驚嘆するとともに、心躍る思いで入手、早速ページを開いてみました。やはり一行25文字の三文詩。先生が詩作においてこだわってこられた形式に、思わず頬を緩めたのもつかの間、ハンマーで殴られたような衝撃を受けました。自分は何者で、何をしてきたのか。死は人生の結末なのか。苦痛からの解放なのか。38編の三文詩の次から次へと迫り来る言葉の壁に圧倒され、読了後、しばらく呆然としていたことを覚えています。心揺さぶられる三文詩。先生は一貫して、三文詩の形式にこだわってきました。有名の境を自在に往来し、あるいは一見現実にはありえない鏡の中の半世界を描いたような先生の作品について、かつて谷川俊太郎氏は、粕谷さんは生を詩に翻訳すると評しています。幻想的でありながら強烈に現実性を感じさせる、しかも 淡々とした語り口にもかかわらず、圧倒的な迫力を持つ先生の詩には、心を揺さぶられずにはいられません。人に感動を喚起する活動、作品を芸術の定義とするならば、粕谷先生の詩こそ、まさに至高の芸術品だと言えます。現代を代表する詩人。ところで、粕谷先生は昭和9年、古賀生まれで、古賀一高、早稲田大学商学部を卒業し、現在は市内で、老舗の製茶問屋を営んでおられるという、生粋の古賀人です。いとこの詩人、円谷哲三氏の影響で、中学高校時代から詩への関心を深め、早大在学中は、早稲田詩人会に所属します。大学卒業後、獅子、ロシナンテ、竜、地球などの同人となり、昭和47年、第一詩集、世界の構造で、いきなり第2回高見純賞を受賞し、注目を集めました。翌年には、草野新平らの有力詩人が多くいた獅子、歴帝の同人に加わります。その後、一時試作から離れますが、平成元年に悪霊で第27回島崎藤村記念歴帝賞を受賞。12年には堅いで第15回詩歌文学館賞。17年には雛歌、転落の両作で第55回芸術選賞文部科学大臣賞。23年には遠い川で第6回三好達治賞を受賞。今回の現代詩人賞受賞作の楽園を含め、これまでに刊行した個人詩集9冊のうち7冊までもが文学賞を受賞しています。打率7割7分8厘、野球ならばもはや何の施しようもない怪物的な打者です。そんな現代を代表する詩人と同時代を過ごし、リアルタイムでその詩に触れることができる。しかもその詩人は私たちのすぐ身近にいる。なんと幸運なことでしょうか。文学館では9月28日から企画展散文詩の巨人、粕谷英一を開催し、先生の詩業、作品の数々を紹介します。圧倒的な粕谷詩の世界をぜひ味わってください。古賀文学館学芸員、秋澤正幸。写真2枚。1枚目、粕谷英一氏、芸術選奨を受賞した頃。2枚目、第42回現代詩人賞目録と受賞作楽園。写真終わり。図書館の本棚から。三和図書館。一般生物学。どうしてそうなった、生き物の名前。丸山隆著。紛らわしい名前、長すぎる名前、勘違いから付けられた名前など、生き物の名前にまつわる興味深いエピソードを多数紹介。学術的な理由や由来がわかるよう、学名や和名の仕組みについてもわかりやすく解説する。出版社、緑書房。一般、小説、母子月、朝宮光、著。小山の歌舞伎役者、二代目瀬川露橋は人気低迷にあがき、師匠の初代露橋が舞台上で殺された因縁の演目、母子月を打つことに。公演を前にして初代殺しを疑われた者たちが集まってくる。真の下手人は誰なのか。出版社、小学館。児童、読み物。ブルーラインから、はるか。 林健次郎作。夏休み、小六のコタは、生意気な小四の風魔に、もし暇だったら、僕の自由研究を手伝ってほしいんだ、と声をかけられた。その頼みとは、二人が住む広島、尾道から愛媛今治を結ぶ、しまなみ海道を、チャリで渡ることで。出版社、講談社。絵本、まんまる月の夜。前田智子、文。おーい、誰か、面白い話を聞かせてくんねえか？満月の夜、山奥の森で、フクロウ神社が空に向かって一声あげると、方言が心地よい絵本。著者による朗読が聞ける二次元コード付き。出版社、アイーク出版。それぞれの表紙の写真があります。おうちで簡単、こがご飯。茨城県産梨の溶けないアイス。アイスキャンディー容器、50cc、約6個分。完成の写真があります。材料、梨、1個、約 300g、上白糖、90g、くず粉、25g、レモン汁、40cc、水、すりおろした梨と合わせて、400cc。作り方、1、梨の皮をむいて芯を取り除き、半分はすりおろし、残り半分は7mmから8mm 角に切る。2、鍋に水、すりおろした梨、上白糖、くず粉、レモン汁を入れて火にかけ、木弱子で混ぜながら沸騰させてとろみをつける。3、火を止め、角切りにした梨を加えて混ぜ合わせる。4、アイスキャンディー容器に流し込み冷凍する。5、容器から取り出して完成。容器は100円ショップなどで手に入ります。ご家庭の製氷皿でも作れますよ。いろいろなフルーツでお試しください。紅葉学園、高橋昭弘さん。調理師学科、学科長。高橋さんの写真があります。
町の話題レポート。夜の図書館は何かが起こる。夜の三和図書館資料館ツアーとお話し会。7月27日に三和図書館資料館で、夏休み夜の三和図書館資料館ツアーとお話し会を開催しました。小学生の親子15組が、怖い絵本のお話し会や、ちょこっと怖い折り紙教室などに参加。その後、真っ暗な館内を懐中電灯の明かりを頼りに恐る恐る探検しました。参加した児童からは、昼間と違う雰囲気でドキドキした。お化けが出そうで怖かった。などの声が聞かれました。写真。昼間とは雰囲気が違う夜の図書室を探検する参加者。写真終わり。楽しみながら涼を感じよう。第三保育所打ち水大作戦。7月17日、古賀第三保育所で打ち水大作戦を行いました。この活動は、手軽に取り組める地球温暖化対策の一つであり、子どもたちが楽しみながら環境について学ぶことを目的としています。年長クラスの子どもたちが、ひしゃくを使って元気に打ち水を行い、実施後には涼しい風が園庭を吹き抜けました。写真、涼しくなあれの掛け声で一斉に水をまきました。写真終わり。自分の好きなこと、人を大切に生きる。古賀市人権教育講演会。8月2日。野本伝説工業コスモスプラザで、古賀市 人権教育講演会を開催しました。当日は、古賀中等教育学校の生徒が同性婚についての研究成果を発表したほか、講師の吉井七瀬氏が人生をよりよく生きるための考え方などを自身の経験を交えてわかりやすく講演。参加者は深くうなずき、熱心に話を聞いていました。写真、家や学校以外で理解者を作ってもよいと話す吉井氏。写真終わり。歴史がつなぐ縁、由比の国、越前大野姉妹都市交流の旅。7月20日21日、姉妹都市である福井県大野市の市政70周年をお祝いするとともに、両市の交流を深めるため、由比の国、越前大野姉妹都市交流の旅を実施しました。市長をはじめ市民43人が大野城を見学するなど市内を観光し、楽しみながら歴史的なつながりを学びました。写真、地元産の蕎麦粉を使った蕎麦打ち体験を楽しみました。写真、終わり。絆深まる夏の思い出、歴史で結ぶ真室川町と古河市との少年少女の集い。8月2日から4日、姉妹都市である山形県真室川町の小学生が本市を訪れ、交流事業を実施しました。児童たちは、歴史的に縁のある慶円寺の参拝や、天国体験などを行ったほか、古賀花火大会を鑑賞。交流を通じて親睦を深めるとともに、自分たちの住む町の魅力を再発見する有意義な3日間となりました。写真、天国体験で世界に一つだけの自分のハンコを作りました。写真、終わり。スポーツの楽しさを体感しよう。スポーツ庁委託事業、アスリート派遣体育授業。7月9日、中央小学校に世界女子ソフトボール選手権大会に5度出場した川野美里氏を講師に迎え、体育の授業を実施しました。世界を舞台に活躍した経験を生かし、講話やゲームを通して、思いやりの大切さを伝えた川野氏。児童たちは熱のこもった話に耳を傾けながら、楽しそうに体を動かしていました。写真、バトンの代わりにボールを使ったリレーを行いました。写真、終わり。スポーツを通して日本を感じよう。日独スポーツ少年団同時交流。7月30日から8月3日、日独両国の青少年スポーツの発展を目的に、ドイツから来日した訪問団との交流が、市内各所で行われました。滞在2日目、一行は古賀第三高等学校を訪れ、弓道や華道などの部活動を体験。部員から手ほどきを受けるなど、スポーツや文化交流を通して、他国の文化を肌で感じていました。写真、弓道部員から弓の構え方などを教わりました。写真、終わり。
古賀っ子だより、就学時の健康診断、令和7年度就学予定児童の健康診断を行います。対象者には9月上旬頃に健康診断通知書を送付します。期間、9月19日木曜から11月21日木曜。場所、市内小学校健康の駅。対象、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの人。問い合わせ、古賀庁舎教育総務課。二次元コードがあります。図書館、図書室、お話し会。
三和図書館。
期日、丸一、九月七日土曜。丸二、九月十四日土曜、二十八日土曜。丸三、九月十五日日曜。時間、丸一丸二、十四時から十四時四十分。丸三、10時30分から11時10分。実施団体、丸1、あけぼの会。丸2、朗読サークルすずめ。丸3、さくらんぼ。問い合わせ、三和図書館。電話、751511。郵センター KI 防水。期日、9月14日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、郵センター KI 防水。電話、313211。包み館。期日、9月15日日曜。時間、14時から14時40分。実施団体、さくらんぼ。問い合わせ、包み館。電話、985530。サンワックスホールスペースユー古賀の催し。ハロウィンのランタンを作ろう。木製のランタンに、色や飾りをつけます。日時、10月6日日曜、10時30分から11時30分、13時から14時、定員、各10人、先着、小学2年生以下は保護者同伴、費用、1100円、申し込み期間、9月28日土曜10時から電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペースユー古賀。電話225520。二次元コードがあります。子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。駅前子育て支援センター、ヤクルトわんぱくステーション。9月の主な活動。親子体操。古賀駅コラボ企画合同制作。親子英語遊び。助産師相談会。問い合わせ、ヤクルトわんぱくステーション。本庁 4-1-1。電話234120。子育て支援センター赤ちゃんの里。紅葉学園。9月の主な活動。敬老の日制作。ミニ運動会。もしもの時の応急手当。離乳食お悩み相談会。問い合わせ、学校法人紅葉学園。中央町 1-4-3。電話235706。子育て支援センターポコアポコ、認定こども園3話。 9月の主な活動。産後ダイエット講座。お月見制作。お野菜詰め放題。親子クッキング。問い合わせ、認定こども園3話。おさき3521-9。電話336655。それぞれの施設の外観の写真があります。在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課。古河福祉の森会館。電話486881。表、乳幼児健康診査の表があります。乳幼児健康診査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年1月10日から2月11日生まれ、古河福祉の森会館、9月18日水曜、令和5年2月15日から3月24日生まれ、健康の駅、10月8日火曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年4月13日から5月16日生まれ、健康の駅、9月25日水曜、令和3年4月22日から5月26日生まれ、古河福祉の森会館、10月10日木曜、対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。三和地域福祉センター、9月17日火曜、古河福祉の森会館、9月24日火曜、健康の駅、9月27日金曜、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、10月24日木曜、9時20分から15時30分。古河福祉の森会館、10月31日木曜、9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談、いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。三和地域福祉センター、9月17日火曜、9時30分から。表終わり。教室、パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選。二次元コードがあります。内容、子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。場所、健康の駅、9 期日、10月19日土曜。時間、9時30分から11時。申し込み期間、9月11日水曜から9月25日水曜。3ヶ月から6ヶ月次検診、9ヶ月から11ヶ月次検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、ヤクルトワンパクステーション、期日9月22日日曜、問い合わせヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日9月30日月曜、問い合わせやんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日18時から23時、日曜日祝日9時から16時。実施時間外の受診については筑波メディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院、と読んでいます。中終わり。表、9月1日日曜西南、2日月曜西南、3日火曜西南、4日水曜西南、5日木曜西南、6日金曜赤十字、7日土曜西南、8日日曜友愛、9日月曜西南、10日火曜古賀病院、11日水曜西南、12日木曜西南、13日金曜赤十字、14日土曜西南、15日日曜古賀病院、16日月曜祝日西南、17日火曜古賀病院、18日水曜西南、19日木曜西南、20日金曜赤十字、21日土曜西南、22日日曜赤十字、23日月曜祝日西南、24日火曜古賀病院。 25日水曜西南、26日木曜西南、27日金曜赤十字、28日土曜西南、29日日曜友愛、30日月曜西南、10月1日火曜西南、2日水曜西南、3日木曜西南、4日金曜赤十字、5日土曜西南、6日日曜西南、7日月曜西南、8日火曜古賀病院、9日水曜西南、10日木曜西南、11日金曜赤十字、12日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。古賀インフォメーション。市長と語ろうまちづくりの参加者を募集します。まちづくりについて市長と意見交換をしませんか？市の将来ビジョンや課題について皆さんと率直に意見交換を行い、市民参加のまちづくりを進めていきます。皆さんの参加をお待ちしています。テーマ、種をまき、芽吹き、花開く古賀市、花のある町、古賀の実現に向けて、花は華やかの花。申し込み、各開催日の申し込み期限までに、住所、氏名、電話番号、参加希望日を記入の上、申し込み。郵送、電話、ファックス、メール、QR。問い合わせ、相和庁舎企画課。郵便番号 306-0291、下大野2248、電話 923111、ファックス 923088、メール kikaku@citywa.ibaraki-koga.lg.jp 二次元コードがあります。表、市長と語ろうまちづくりの表があります。期日、時間、場所、申し込み期限の順に読みます。9月25日水曜、19時から20時10分。サンワックスホールスペース U 古賀、9月18日水曜、9月27日金曜、19時から20時10分、ヤクルト花桃プラザ、9月18日水曜、9月29日日曜、13時30分から14時40分、ここがオフィス、本庁 4-2-27、9月20日金曜、9月30日月曜、19時から20時10分、U センター KI 防水、9月24日火曜、10月1日火曜、 19時から20時10分、中央公民館、9月24日火曜、10月2日水曜、19時から20時10分、野本伝説工業コスモスプラザ、9月24日火曜、10月4日金曜、19時から20時10分、野本伝説工業コスモスプラザ、9月27日金曜。表終わり。古河市二十歳の集い。市内在住の対象者には11月に案内はがきを郵送します。転出等で市内に住民登録がない人は申し込みフォームから案内はがきの発送手続きをしてください。日時、令和7年1月12日、日曜13時30分。場所、ES 花桃体育館。対象、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの人。問い合わせ、古河庁舎障害学習課、電話225111、二次元コードがあります。ヤクルト花桃プラザ内にある古河屋台の舞台をフォトスポットとして開放します。重厚できらびやかな装飾が特徴の古河屋台をフォトスポットとして開放します。普段は登ることができない貴重な機会ですので、ぜひお越しください。期日、令和7年1月12日日曜。時間8時30分から12時。二十歳の集い終了後から17時。対象、二十歳の集い参加者。着付け等の都合で、8時30分以前に撮影を希望する人はご相談ください。問い合わせ、ヤクルト花桃プラザ、電話211-1255。古河屋台の写真があります。令和7年、一般社団法人古河市観光協会、オリジナルカレンダーを販売しています。市のイベントや風景を集めたカレンダーを販売しています。先着。カレンダーの二次元コードを読み込むと、掲載されているイベントや風景の詳細、映像を見ることができます。内入れも可能ですので、贈答用にもご利用ください。購入方法。内入れなし。費用。一部1000円。1. 窓口販売。日時、月曜から金曜日、9時から16時。場所、一般社団法人古河市観光協会。市役所古河庁舎3階。2. インターネット販売。一般社団法人古河市観光協会ホームページ。古河ナビにあるカレンダー予約フォームから申し込み。商品の引き渡しは観光協会の窓口、ホームページ。内入れあり。費用、一部1000円プラス内入れ料。古河ナビにある内入れカレンダー予約フォームから申し込み、ホームページ。費用支払い方法等の詳細は、古河ナビをご覧ください。問い合わせ、一般社団法人、古河市観光協会、電話231266、二次元コードがあります。写真、写真の説明、令和7年のオリジナルカレンダー3月、左下に朱色に塗られている部分があり、こちらに内入れもできます。写真終わり。 男女共同参画の視点による防災研修。防災の意思決定や現場への女性の参画促進、男女共同参画その他の多様な視点に立った災害対応等について研修会を開催します。日時、9月28日土曜、10時から12時。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。定員、300人、先着。内容、第1部、講演会。ジェンダー多様性の視点からの防災対策の必要性。第2部、パネルディスカッション。みんなで考える新たな防災の形。講師、瀬山のり子氏。埼玉大学ダイバーシティ推進センター。社会変革研究センターレジリエント。社会研究部門准教授。申し込み、問い合わせ、相和庁舎人権推進課、電話 QR、電話923111、二次元コードがあります。瀬山のり子氏の写真があります。古賀久保公園アプローチ道路の花壇ボランティア募集。市では地元の企業、団体に協力いただき、年3回植栽をしています。活動に関心がある団体は、ぜひご連絡ください。協力いただいている団体、古賀商工会議所女性会、タンポポの会、スイートキャンディ、すみちゃん花壇、リリー、いっちゃんファミリー、自然を楽しむ会、フラピオニ、クリーンコガの会、社会福祉法人方向会、花桃ルームコガ、スマイル、株式会社ダイナム、ギュリちゃんとアニマルファミリー、茨城県地球温暖化防止活動推進員エコクラブ等課、八幡町自治会、古賀第二小学校周辺。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511。花壇ボランティアの皆さんの写真があります。